そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
メガロボックス見てますか？
まだ見れていません。特集されたところへんぐらいまでは見ておりました。
すごいよ。
でも見ます。
今期最終回特集の前に単独最終回になるかもと。
お、第2弾ということですね。
そうですね、はい、になるんじゃないかな、今のままでいけばっていう感じだと思いますけれども、いやーね、熱いわ、ほんとね。どうなるのかな、どうなるのかなっていう感じで動いてったんですけれども、最新話はほんとすごかったです。最後がね、どうなるのかほんと楽しみです。
なるほど、じゃあ楽しみに私も見たいと思います。
はい、ということで今日の特集はこれの作品もある種熱かった。
はい、名探偵コナンゼロの執行人です。
私が愛した探偵は依頼人のために記憶を殺す人でした。アライテル作忘却の彼方、探偵は忘れた頃にやってくる。ファンタジア文庫より6月20日発売。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集は名探偵コナンゼロの執行人です。面白い面白いと言われてついに見に行きました、ゼロの執行人。
面白かったでしょ。
いやーねー、舐めてました私は。私実はコナンの劇場版ってベーカーストリート以来なんですよ。
そこアニで特集したのもルパコナ、
ルパン VS コナンは見に行きましたけれども、あれはまあ言ってしまえばルパンを見に行きたくて行ったわけですからね、言ってしまえばね。
うん、
まあ、それで面白かったなっていう話はした記憶があって、次のコナンちょっと見に行こうかなみたいな話をしてたんですけど、結局行かなかったので、ほんとそのまままた月日が流れていたんですけれども、テレビシリーズもね昔は見てましたよ。昔はそのぐらいこうコナンからは離れてましたので、ここ最近そのアムロというキャラクターがいるらしいというのはね、
うん、
こう話題では聞いてましたけれども、あと赤井っていうキャラクターもいるんでしょ。
ええ、宇宙世紀あたりでブイブイ言わせてそうな感じの人たちですよね。
はい、まあなんか面白いコラボしてんなぐらいな感じではあったんですけれども、なんとなくその設定ってさ、もうほらターゲットがかなり我々世代じゃない。
まあそうですよね。青山先生自体もファーストガンダムすごくお好きで、そのネタを入れてこられた感じだと思うので、
うん、
刺さるのはそこら辺かなっていう、
はい、とまあ思ってたわけですけれども、まあそのぐらいのちょっとした小ネタだったのかな、最初は、出だしはねって思ってたんですが、こうまさかねこれがそのいわゆるガンダムを知らない世代にがっつり刺さっているとは思いませんでした、正直。
いや、むしろ滝を遡るようにガンダムに戻ってくる乙女がいるらしいですよ。
そうなんですか。
うん、
これやはり行き着くところは逆襲のシャアに行くんですかね。
まあ ずっと対立してますよね。
まあ今回ある種アムロトールのお話でしょ。
はい、
主役はコナンじゃなくてアムロトールですよね、どちらかって言えばさ。
まあそうですよね、あのガイドブックみたいなの買ったら声優インタビューが古谷徹2ページ高山みなみ1ページっていう感じだったんで、あ、なるほどそういうことですか。
なるほどね。ぐらいだったわけなので、でも彼が出るということは、ね、普通私が単純にねこう考えるには、じゃあアムロと赤井の対決みたいなお話をやるんかと、
うん、
それは見に行かなきゃいけないんじゃないというぐらいに思ってたんですが、
なるほど、それはね2年前ぐらいにやりました。あ、
もうやってるんですね、うん、
やってます。
あ、そうなんだ、そこにから乗っとくべきだったんですね。じゃあ、
あ、結構続いてる話ではあるので。そうですね。
じゃあ今回その赤井が出なかった理由っていうのは何かあるんですか。
このタイミングだとどうだろう、表立って動けないってわけでもないとは思いますけど、単純に安室徹という男をピックアップして見せたかったということですかね。
なるほどね。逆にその余計なものを入れたくなかったみたいな、安室徹だけをピックアップしたかったみたいな感じかな。
なんか2人セットで人気があるっていうイメージだったんで、今回も両方出すのかなと思ってたんで、安室徹だけにフォーカス当ててきたのは結構冒険じゃないと思ったんですけど、結果的にこの大人気ですよ。
でもなんかここで安室さんに視点を当てたことによって、まあ、言ったらちょっと名探偵コナンなんだけど、ちょっと外伝作品的な感じで見れたので、まあ、今までテレビシリーズをこう離れてたりとか映画も何年ぶりっていう人でも、まあ、一本ですごい見れたなっていうのはありますね。
うん、もうまさに私なんかそれですよね。
うん、
これ映画として見てどうなんですか。私はもうほんとしばらくコナン離れてたんで、どういうものをやってるのか、まあエンタメ的にはすごく面白い作品が多かったなとは思ってるんですけれども、まあ中にはそのミステリーらしいものもあったなとも思いますし、こうなんていうのかな、多分見たら面白い作品が多いと思うんですよ。この辺はしっかりね、うん、やっぱり作られてる、まあ、お金かかってんなっていう感じのさ、そういう作品が多いなって思ってたんだけれども、ただやはりこうもう長いじゃない？てかコナン何年になるの？
でも20年ぐらいは経っているので。
ですよね、私始まった頃小学生だった気がする。
うん、かなりですよね本当にね。変わらない時間軸で彼らは生きてるじゃない。
まだ半年ぐらいしか経ってないですよ。
え
小さくなってから
そう
半年なんですか。
だから計算すると米花町で殺人事件が起きる件数がもう半年を超えて
一日何件か
そういうことになっちゃうらしいっていうぐらいには短期間でいろんなことが起こっているらしいんですが、まあそれはきっとサザエさん時空なんでしょう。
まあそうなるでしょうけどね、そこはね突っ込むべきことじゃないんだとは思いますけど、でもほら未だにあの黒ずくめの連中のお話って解決してないわけでしょ。
あれゴール地点なんでまだ
そうですよね。
だいぶ核心に迫ってきて、核心に迫るらしいよっていう話になったのが70巻ぐらいとかの頃だと思うんで、今90何巻とかだからだいぶ昔です
ね。そうですよね、私もどっかでそろそろ迎えるらしいよ、結末行くらしいよっていうのを聞いたような記憶があるんですけど、それもだいぶ前ですからね。
なんか一番良いところでおーってなって連載が止まってしまったって、休載になったっていうのを聞きましたけど、
戻ってきて一番最初の回でえっみたいな感じにはなってました。
いやーでもね、こう安定して見れるっていうのはそこはすごいなと思ったんですよ。だから今回見に行ってわからないところはこの安室徹って誰っていうところぐらいですからね。
結構肝心なところですけど、
うん、いやだから全く知らないからさ、そのこの安室徹がバーボンっていうところもまずよくわからないんですけれども、一応説明はあったよね、
うん、冒頭にね、ありましたね、
その彼が潜入捜査をしているんだなとかさ、その辺はこう見てて説明としてはあるんですけれども、まあぶっちゃけどうでもいいのかなっていうような、少なくとも、まあ、
究極、
う
ん、知らなくてもなんかアムロトールっていうかっこよくてやばい男がいるっていうことだけ分かってればいいような気もするんですよね、
うん、今のコナンのファンってどの層なの。いや私はね今回ね、あの劇場もう、まあ、平日だったんですけど月曜日に行って、まあちょうどね学校が休みの日だったのですごいいっぱいだったんですよね、うん、こんな映画館満員久しぶり見たっていうぐらいに満員でちょっと驚いたんですけれども、まあ年齢層様々でしたね。まあ子供ももちろんいたんですけど、まあ引率の親ももちろん いましたし、まあそうじゃないこういろんな年齢層の人たちが見に来てて、まあ今でもコナンは小学生に受けてる。
あの小学生だった頃に見てたから強く覚えてますけど、やっぱ憧れじゃないですか。その頭脳は大人で子供の見ながらもバリバリ犯人と渡り合うみたいな、かっこいいでしょ。
そう
です、ね、私はすごく刺さったんです、うん、あの頃。だからあの頃はコナンが一番好きでした、あの頃は。
はい。まあだからこそその全年齢に刺さる作品として上がってるっていうことなんでしょう。何十年もやってきてるとこういう広がりを持つことが可能だっていうことですかね。
常に新規層を取り込みながらも昔のファンも一旦離れてもある時突然戻ってきて、あ、そうだ好きだったって思わせるような、もうコンスタントに魅力がある作品だなとは思うんですね。
あ、まあそれはねルパンコナンの時にも思いましたけれども、その、まあ、結局見に行かなかったからそれはね全然当てにならないかもしれないけど、おちょっと次のスナイパー見に行こうかなって思ったわけですから、だからうまいよねそういう意味じゃね。めっちゃマーケティングに基づいて作品が作られてるってことでしょ、そういう意味では。
めちゃくちゃ今ファンが求めてるものに的確に答えてくれているタイトルだなっていうのはずっと思うんですよね、うん、
そういうことでしょうね。で、ファンじゃない人たちを、昔見てた人たちをこう引き戻すパワーがあるんだっていうのがさ、いや今回ね本当に見に行ってめっちゃ面白かったなっていうのは、やっぱりそこ全然知らなければっていうのはあるけど、やっぱ過去知っているからこそより面白く見れるわけですからね。まあその安室透は知らないにしても、いやーでもねめちゃ魅力的なキャラクターでしたよ。みんながねこう安室の女になるというふうに言ってましたけれども、いや全然わからなかったわけですね。どういう意味かなと思ってたのね、
うん、
最初聞いた時は。まあ単純にこう好きになるという意味でそういう意味の言葉をみんなが言ってるのかなぐらいな気持ちだったんだけれども、まああなるほどここかっていうセリフでねみんな引っかかってるんだと、うん、妙に納得しました。
私もこの映画見に行こうと思ったきっかけっていうのが、会社の同僚の弟さんが俺安室徹の男になったわって言って劇場から出てきたっていう話を聞いて、そんなにやばいのって思って見に行ったのであの話はパワーがありましたね本当に。
もう男になるって変な話でもあるけれどもね、
まあ女になったのかもしれないですけど、うん、それはさておき、キュンキュン来てしまったっていう話を聞いて、
あまあ確かにあの流れの後に出てくるあの名台詞は確かに、まあ、ズキュンと来るのかもしれないですよね。これかと私も思いましたからいやでもねなかなかこうニューヒーローって現れないと思うんですよ、
うん、
来ましたねやっぱりね。これ子供たちストーリー分かってんのかな。
子供たちはあの爆発するアクション映画として楽しんでるんじゃないですか。
あと普通に犯人がねいるからミステリー的な感じで見てるんじゃないですか。
今回結構犯人に至るところ難しくなかったですか。
うん、難しいと思いますよ。そんなに簡単には気づけないかな。
なんか2人から絞れなくて犯人どっちだろうっていうのが、
うんうんうん、
だから驚きましたよ私は。えって感じでありましたけど、
でもなんか演出がすごい実写の例えば相棒とかそういうのに近いなっていうのが結構あって、
うんうん、
特に犯人がこう出てくる最後真犯人が分かるところとかの演出はすごいそういう要素が多いなと思ってて、
しかも伏線の張り方も結構実写映画っぽくて、私すごく一回見終わって、うん、あのシーンそういうために入ってたんだって思ったところがあって、思わせぶりにウォーターサーバーをじっと映してる何秒間みたいなのがあって、なんでだろうと思ったんですけど、よく見たらそのウォーターサーバーに今回の犯人が映り込んでて、まあそれは全然映ってもおかしくないタイミングだったんですけど、あるキャラクターの服についた火を消そうとしてるみたいなことをしてるんですけど、うんうん、それをスッてやめてるんですよ、その映り込んでるところで。あ、なるほど、助ける気ないんだっていうのそこで分かって、であの人が犯人だったってなって、はあ、それでやめてたんだっていうのすごいしっくりきたんですよ、後で見て。
細かいんですよね多分ね、うん、私今回これ見て思ったのは、その今相棒出ましたけれども、まあ昔からある、まあ、刑事ドラマというか、ちょっと時代が変わってから、その、まあ、警察から公安から、昔の刑事ドラマってそんな役職なかったじゃない、うん、どちらかってもう警察っていう感じだったよね、警視庁、
そうです、
警視庁警察庁の違いすらもないような感じだったと思うんですけれども、それがこう刑事お仕事ドラマ的な刑事ドラマが出始めて、でその先にこう陰謀渦巻く警察の中みたいなさのがいろいろ出てくるじゃないですか。でそれは結構海外の FBI CIA のこう争いだの、そういう海外ドラマ的なものからまたこう輸入、日本に輸入されてきて、今はもっとなんかこう様々なタイプの、特にねワウワとかはいろいろやってますけれども、大体公安は悪役だよねみたいな、そんな感じのドラマがいっぱいあるんだよねやっぱりね、渋めのドラマがさ。でそういうのを見ている人たちからすると非常に納得のいくような内部的なお話もいっぱい入ってたりとかして、ただこれは子供に分かるのかなとか思いながらさ、そういうのも含めて、その警察って言ったら警察の一つの組織の中のお話っぽく感じるから、その中に、公安が3つありますとか言われたら、そりゃ分かんないだろうな、しかもそこで予算が変わるとかさっていうのも含めて、こう面白いなっていうふうには思ったんですよね。
確かにそういう組織的な難解さみたいなのを扱ってるところも今回はだいぶハードな路線じゃんと思って見始めてワクワクしたところですね。
そうそうそうそう、だからこの辺はさ、素直にそのコナンだからじゃなくて、そういう刑事ドラマが好きな一定層がいるわけじゃない、現実に今の、うん、世の中に。だからこそ作られ続けてるわけでしょその手のドラマはさ。だからまさにそういう人たちにもコナンというなんとなくこう入りやすい形をしながら、中は実は結構ハードなお話やってますよみたいなさ。
あれでもだいぶマイルドになったらしいですけどね、インタビュー読むの。
あ、そうなんですね。
一応コナンであり得るぐらいのラインまで落としてほしいみたいなのもあったらしいです。
企画立ち上がった段階ではもっとハードな話だったんですね、
うん、
子供がついていけなくなりすぎてもきついもんね。ちょっと勉強したいって思って、うん、なるほど警察ってこういう組織なんだっていう風に見てわかるぐらいのレベルじゃないとやっぱりしんどい部分はあるよね。確かにね、
エンタメとしても重くなりすぎるっていうところもあるんじゃないですかね。コナンってやっぱりすごくエンターテインメント性が強い作品なので、それこそ探偵推理もあるし、アクションもあるじゃないですか。で、ラブロマンスもあると、すべてのなんだろう、こう娯楽の面白い要素は全部コナンでできるから、コナン以外書かなくてもいいんじゃねえかなみたいなことを青山先生が言ってて、もう全部コナンでやればいいじゃんみたいな話をしたことがあったんですけど、それぐらいすごく許容地の広い作品なんですよね、コナンってね、
うん、
毎回こう映画化された時に、まあ、前回とかはカラクレナイとかはラブストーリーも入っていたりとかして、そういう意味でこうミステリーのとの掛け算が面白いなって最近思ってます。
あ、確かにプラスアルファの要素で、じゃあ今回は何でいくんだろうみたいな。
で結構キャラクターごとに、その今回平次は出てないですけど、前回平次だったりとか、まあ、怪盗キッドが出てたりとか、その まあ、言ったらいわゆるサブキャラクターをフューチャーした映画化が多いのも、まあ、本編を楽しむ上でもすごく面白いなと思って、今回その安室さんを知らないけど見に来て、こういう人なんだって知ったっていうのもそういう入り口として映画から戻ってきたりすることもできるし、いいのかなと。
いやでも今回のその、まあ、今回というかね、その数年前から存在する安室透に関しては、こう立ち位置が絶妙なのかなと思ってさ、刑事ではないですもんね。
公安なんで、もうちょっとこう一物あるというか、
うんうん、その辺はねちゃんと描写でありましたよね、最後の方でね、死んではいなかったっていうところでね。
あ、そう、今回の映画私すごくいいなって思ったところは CM がうまくてですね、安室透は敵なのかみたいなのがすっごいミスリードするように作ってたじゃないですか。
そうですね、確かに
見に行っても本当に敵対するもんだと思って見に行って、はぁ、あのシーンってこうなるのみたいなすっごい思って、やっぱ敵になってほしくないじゃないですか、立場的に。
うん、まあでもほら、その我々からするとその刑事ドラマに出てくる公安は比較的その正義の種類が違うんだよね、
うんうん、
言ってしまえばさ。だからその警察としての正義と検察としての正義と公安としての正義みたいな、全部やっぱり若干違っていくわけじゃないっていう部分がそのドラマ的な面白さでもあるんだけれども、だからもう今回のその安室透の立ち位置っていうのが、その一般的にパッて見てその子供たちが素直に感じるような正義なのかどうなのかっていうところが分かるような形で伝わってくるのかなっていうのを楽しみにしてたんですけれども、いやこれはうまいなと思いましたよ。だって安室透がかっこいいと思えるってことは、安室透に正義があるわけでしょ。
最終的に最後まで見てたそうですよね、う
ん、確かに。
そこはね、そのだから大人も楽しめて、ちゃんと子供がそのね正義っていうものに向かい合ういい落としどころを描いたなって気がして、
なんか今回脚本がすごいなと思ったのが、その毛利小五郎が逮捕されてしまうじゃないですか、
はい、
でも毛利小五郎がいてしまうと、やっぱりその安室さんの正義っていうものが薄れてしまって、やっぱり毛利小五郎が正義なんじゃないかっていうのが、やっぱり子供の中でも多分拭えないんじゃないかなっていうところがあって、なんか安室さんが毛利小五郎が捕まることでコナン君が動くっていう話もしてたんですけど、まあ、そういう意味で今回毛利小五郎がいないっていうのが、まあ、安室さんがこうヒールにならずに最後正義だっていう風に持っていけるところでうまくこう使われていたなっていうのがすごい思いました。
まあ、途中まで十分ヒールでもおかしくないですもんね、
うんうん、散々怖い人だみたいなことを言われてましたもんね。風見さんかわいそうでしたよね、あんな圧かけられてね。なんかあのプルプルしてる感じが受けたのか、すごい一部層に大受けらしくて、応援上映とかで風見さんすごい応援されてたらしいですよ。ゆうや頑張って。ちょっと私もそれ言ったら言いたい、
応援したい。ちょっとなんか今回の応援上映は行ってみたいなと思いました。
わかります、わかります。いや、いいよね、確かにね、応援しがいがある作品なんじゃないの。
ゆうやはすごい応援したいですよ、私、うん、せっかくなんかちょっと打ち解けられたのかなと思って話して、ふと振り返ったらもういねえとか、かわいそうなところすごくかわいいと思う、
いや、やっぱこれは声がね、
まあずるいですよね、あ
れはずるいなと思う。どんだけガンダムから持ってくんだよ、かわ、やっぱり
なんか風見ゆうやも名前は神指弾から来てるみたいですけど、
まあ、
これは青山先生 の、うん、オーダーじゃなくてアニメのスタッフから出てきてるものらしいんですが、ガンダムだよ。
なんかその安室さんの名前も、まあ、安室さんだけなんだと思ってて、その3個名前があってっていう中で、その中の声優さんの名前とかも使ってるっていうのも今回初めて知って、 結構知らない人もいるのかなと思いました。ああ、いや
多分さ、知らなくても楽しめて、知ってればより楽しめるっていうだけですよね、うん、結局ね、
うんうん、
でも素直にそれはそのでもさ、ネタとしては結構含まれてる部分もあるわけじゃない。だからそれはね、もうメタネタみたいな感じになって楽しめるようになってるっていうのは、まあガンダムがある種国民アニメでもあるし、そういう意味ではコナンも国民アニメなんだなっていう感じを感じましたね、本当ね、
うん、
お互い問題なくうまくいっててよかったなっていう気がしますけど、お前使ったなみたいな、揉めないっていうね。一緒に CM もやってましたよね、確かなんかの
あ、やってましたね、コラボ、
コラボね。そのぐらいこううまくいくコラボレーションっていうのはいいことだなっていうふうにやはり思いますし、そしてその両方のファンとして楽しめるっていうのはいいよね、やはりね。だって言ってしまえばもうガンダムのアムロのかっこいいシーンってもう今後そんなに求められないわけですよね、作中の中ではなくなってるわけなんで。
確かに
古谷さんのすげえかっこいい声を聞かせてもらったなって感じで、すごく私はワクワクしながら最後まで見てたんですけれども、ヒーローゼンのね声でね、最近ほらガンダムに出てきても悪役が多かったりするんで、
あ、確かになんかこんなにあの人気が高い役は珍しいみたいなことを、
うん、
古谷さんがインタビューでおっしゃってて、アムロも人気ですけどやっぱシャアの方が人気あるじゃないですかライバルが受けるんですよっていう話をされてて、あ、確かにと思って、そういう意味ではリベンジですよあれは、
うん、いや絶対楽しいだろうなって思ってさ演じてるのもさ、
うん、3つの顔を持つ男は3倍モテるっておっしゃってました、はい、私もそう思います
でもなかなか3つの顔を持つキャラクターっていうのはないですもんね。
ねえ、30スパイじゃないですけど30生活ですよ、できないって普通。
それをやり遂げるのがアムロトールでしょう。
そう、その3つの顔を使いこなしながらかっこよく生きていくキャラクターを作るのが難しいじゃないですか
そうですね、
かっこいい、どうしよう、かっこいいっていう
まあどれだけねこう嘘をこう重ねていくかっていう形になるんだと思うんですけど、そこをねいかに無理のないように見せて、いやそんなキャラクターが存在するに違いないと思わせてくれるかでしょ、結局ね、
うん、
それはねうまくできてるなっていう気がしましたね。あとそのアムロトールのヤバさ加減みたいなものもさ、ちょっとねやっぱ本当怖かったですよ途中で。
中盤あたりは相当怖いですし、思い上がるなみたいなことを言われてる人にも顔色変えないでもう次のことに対応してるっていうのとかも、やっぱこの人怖い人だなっていうふうにも思いますしね。
うん、でも白い RX-7 走らせてる姿はちょっとこう子供っぽいというのかな、んとやんちゃ感がすごくありましたけどね。
私アムロさんの年齢知らなくてずっと見てて、この人いくつなんだろうと思ってて、車乗って出てきて、え、車に乗って出てきたと思ったんですよね
もっと若いと思ってた
なんか結構でもアムロさんって本当そういうところがミステリーで、なんかミステリアスで、なんかこういくつかちょっと読めないところないですか。なんかめっちゃ結構高校生って言われたらそうかなっていう見た目はそうだし、でも喋り方とかはもっと大人だしってところがすごいキャラクターに合ってるし、なんか本当に安室さんっていうキャラクターをこう魅力的にしてる映画だったからすごい面白かったです。
年齢も29とか絶妙なとこなんですよね、確かに。
うんうん、そうなんですよね。なんか30歳じゃちょっと見た目的にって思うところで、29歳は絶妙と思ってすごい思ってました。
久しぶりに私コナン見たんですけど、青山さんは RX-7 が大好きなんですか。前別の方も乗ってましたよね。
美和子さんが乗ってますね。あ、
そうそう、女性、うん、だったと思います。はい、そうだからまた RX-7 出てると思ってさ、色は違うけどとか思いながら
RX-7 はガンダムの型番の元ネタなんで、
あ、そこら辺の RX-78 のね、はいはいはい、
はいは
い、いやでもタイアップとかできるでしょ今だったらさ本当にさ、なぜあのだってもう一体何年前に製造中止になってるのっていうまさにあれは昭和ですよ、昭和の 車ですか。
ね、貴重な車をあんなぺっちゃんこにしちゃってね。
ああまた壊してるとか思いながらさ。
税金が大変なことにね。
え、あれは軽自車両だから税金で直すんですか。個人の所有物じゃないのあれは。
むしろ買い替えだと思います。あれ軽自車両ますよ。
いや買い替える、いい、もういい玉がないですよあのタイプは。昔走り屋がめっちゃ乗ってましたからね。それこそイニシャル D の世界ですよあの時代は本当に。
他のキャラクターが乗ってる車もだいぶね、
うん、いや見ながらああこれはイニシャル D だとか思いながら私は見てたんですけれども、
走らせ方も走り屋みたいでしたもん、
ね、そうドリフトしてんなって感じ。
うん、いやあの車すごいなと思ってずっと見てました。なんか耐久度やばくないですか。まあもちろんアニメなんですけども、なんか壊れ、いつ壊れるのこの車って思って。
でもちゃんと壊れてたからねフロントがね、
うん、
いやもうこれまま壊れないまま行くのかって思ったらフロントが壊れてたんで、いやこれ壊れたまま逆に行くのかって思ってましたけれども、
ボコボコですよもう。
あれでもあれは廃車じゃないかな。
あ、さすがに無理ですよね。
あそこまでやったらね、最後まで行ったらもう廃車じゃないかなとは思いますけど。
だってあの高さから落ちたらもうぺっちゃんこじゃないですか、
うん、
トップギアだって直せないですよあんなのもう。
いやトップギアなら直すかもしれませんけど
番組内でね、うん、
でも車もこうアムロさん魅力的に見せるアイテムとしてすごい良かったな。なんかギアをこう握るシーンの手の動きとかもセクシーだったし、
うん、
ちょうどねあのいい場所にあるんですよね、あのスポーツカーだからね一応ねシフトもね、うん、
ギャッて入れるところがかっこいいですし、あの安室さんピンチの時に笑う男なのがめっちゃかっこいいじゃないですか。乾いた唇をペロって舐めて、
あ、わかります、
微笑みながらアクセルをギャーンって踏むみたいな、うん、かっこいいっていう。
そう、あれは男が見ても惚れましたよ確かにね。
ですよね、あれはかっこいいですよ、ずるい、
まあ、カーチェイス自体がやっぱり好きなわけだから、その我々世代は特にさ、うん、だからなおさらそれをね、あの白い RX7 で走りながらやってるっていうのを見ながら、あー、どんだけ見せ場あんだよこいつとか思いながら見てたんですけど、まあでもかっこいいわこれはって思いましたね確かにね。
今年の映画自体がもう開幕数分で爆発したじゃないですか、
はい、
この時点で、うん、お、今年はやる気だなっていうのは分かったんですけど最後までやるねえと思って。
基本さ、事件はもうすでに解決してるわけじゃない。
そうですね、
うん
うん、あ、ちょっと苦い終わり方しました。
そうですよね、あの苦い終わり方もすごくこうなんかね、いい具合な解決じゃないところがまた余韻があるっていうところな感じではあるんだけれども、でもその後にこんなねえ見せ場が来るとは思わないからさ。
いやもうだって冒頭からすごい、あの海の上にある施設がっていう話もしてたんです、
は
い
は
い、
もうでも絶対ここはって思ってました私も。最後はここが舞台になるんだな。
蘭姉ちゃんがまだあのピンチになってないし、うん、これはね、うん、みたいなあるじゃない
ですか。待ってる感がありますよね。
蘭、
うん、
姉ちゃんはいるんですかね。
蘭姉ちゃんはあのコナン君がいると殺人事件が起こるように、蘭姉ちゃんがいると爆発事件とかが起こるんですよ。
はい、そんなイメージはあります。すごく
割と最悪を引き寄せるタイプの女の子なので、あ、まあまあ、あの仕方ないですけど、劇中の問題なので、それはまあこうなるよねっていう。
なるほどね。いや私久しぶりに見たから、まだ蘭姉ちゃんこの役やってるんだと思いながらね。
大事なんです。
そうなんだ。もうそれはある種さ必要なものなのかもしれないけれども、あまりにもそのそれ以外の部分がしっかりと描かれてたもんだから、刑事もの、刑事とかミステリーものとして、だからこそ逆にすごく違和感に映ってしまった部分でもありますね、正直なところね。
あそこないと車でレールの上走らないんで、
ああ助けるためにね。必要なんです。なるほどね、
エンタメ部分の方で必要なんです。
ああ、なるほどなるほど。
ランちゃんイコールエンタメなんですよ。
なんかこう犯人に行くところは確かにやばいっていうのはあるんですけど、ラン助けに行くところはもうギリギリじゃないですか。本当に時間との戦いだったりとか、うん、すごいピンチだから、ああいうこう本当に アクション、アイアクションするっていう追い詰められた状況になるためにもランは必要なんです
。そうなんだ、うん、まあそういうこう舞台装置みたいなもんですね、もうじゃあランね。
いやでもランの存在があるからこそコナン君が安室さんにあの質問をするんじゃないかなとも思うので、
うん、まあ確かにね、まあ結局そのいろんな決まり事があるわけじゃない、多分そういうさコナン映画の中にはね、
うん、お約束なんでっていうものはありますよね、うん、
でもそれをうまく使いながらさまざまなストーリーを組み合わせていって、魅力的なキャラクターをどんどんどんどん作り上げてきているってすごいね、コナンってね。
まだまだ続けられそうな余地があるのがすごいですね。
うん、だからコナンが高校生に戻ればそれで解決なのかって言ったらそうじゃないのかもしれないし、黒の組織を壊滅させれば済むっていう問題でもないのかもしれないし、どうなんですかね、これは。これは解決する時がコナンの終わりなの、
うん、なんかでもまあもう100巻ぐらいにきっとなるんでしょうけど、第1部噛んでもいいかなって
思って、そう、私もそう思ったんですよ。だからこんだけね、うまいキャラクターがいろいろ出てきてるんだったら、そのでもこれコナンが小学生だからいいんだよね、コナンのもう大人編でもいいんじゃないかとも思ってさ、
工藤新一の事件簿として、
そうそう、工藤新一がちゃんともう高校生高校卒業して大人になって探偵事務所をやっているお話っていうのも見てみたいかなっていう気がしますよね。
でもおっちゃんと割と同じ運命をたどってるから、ランと破局して大惨事になったりとかしないですか？大丈夫ですかね。
いや、
今回エンディングであったじゃないですか、キサキさんとの、
うん、キサキ
さん飯まずだからああなっちゃったけど、
はい、
ああなってるんですかね、未来は。
どうなんですかね、そこはわからないですけれども、あんだけこう会えない期間が愛をもっと深めてる可能性があるんで、常に一緒にいる。
会えない期間半年だってこと
だから、まだ半年だから。
そっか、半年か。
たとえガラケーがスマホに進化してても半年なんですよ。あ、
なるほど。そうはこうね、見てる方は思えないんですよ、やはりね。
それ以上はさすがに失踪してたらまずいですよ、新一くん。
まあ、一応連絡は取れてますけどね。
そうですよ、だからね、その実際の作中時間と我々が見ている時間があまりにも乖離しすぎているから、もういいんじゃない、解決させたらそこはって思ってしまうっていう。いやでもね、思ったんですけど、その今回みたいな話ができるんだったら、コナンたちが小学生じゃなくてももう十分できる土壌が出来上がってんじゃないのかっていう気もするんだよね。まあそうはいかないんだと思いますけど、そういう作品もちょっとやっぱ見てみたいなっていう気がしましたっていうのが、こうね、しばらくコナンから、まあ、しばらくかなりですけど、コナンから離れてたもの、アニメ好きとしてはそんな感じだったかなっていう気がしましたけど、コナンとしてじゃなくて工藤新一として安室徹と戦ってほしいね。
あ、そうですよ、安室徹は実は、うん、あの工藤新一がコナンなのは知らないので。
あ、そうなんですね。だよね、確かにね。いやでも実は知ってたりして。
あ、でも調べられてる可能性はありますね。
うん、
黒の組織でも感づいてる人いそうな感じだし。
っていうか、まず戸籍ないでしょ。あ、戸籍作ってるの、コナン君。小学校行ってるから戸籍あるんだ。
どうしてるんでしょう、あれ。
そこはどう
なって。それは描かれてないから。
描かれてないんだ。
多分分からないところでは、
うん、警察調べたら一発ですよね。灰原も学校行ってるよね、よくよく考えたらさ。
あ、そうだ、しかも灰原は別に正体バレてますからね。
あ、そっか。え、そうなんですか。
はい、
じゃあ
安室さんにはですよね。
安室さんにはバレてますし。あ、
そうなんですね。
結構黒の組織でも知ってる人いるような気がします。
こうちょっと見ていない間にいろんなことが先に進んでいるんですね、半年の間に。
少しずつ。
コナンといえばあのオープニングですけれども。
そうですね、メインテーマが毎回アレンジがその映画に合わせてされてるみたいなんですけど、
あ、そうなんですね、
今回のアレンジ、
いや、かっこよかったよ、はい、オープニング
今回のはすごい良かったです。なんかで映画館でやっぱり聞い った時のこううわーってこう心に来るものというか鳥肌がわーってきて、あ、このアレンジすごい好きと思いました。
うん、あのイントロ入った瞬間にめっちゃいいと思いましたもん。
結構攻めてるアレンジでちょっと裏打ちな感じで入って、最初のイントロからバーって入ってきたので、すごい、まあもちろんその いつものメインテーマって考えると全然違うアレンジなんで、その好き好きはきっと分かれるかと思うんですけど、私はすごい好きなアレンジでした。
うん、今回サイバーテロとかそこら辺を題材にしてるから、ちょっと未来っぽい音作りになってたりとか、うん、ちょうど前回が和風アレンジだったので、うんうんうん、めっちゃ対比もあって、そう来るか今年っていうのはすごくグッときましたね。あれ
毎年見てるとそれも楽しめるわけだね。
めっちゃ面白いですよ、聴き比べすると、
うん、オープニングだけで。
あのオープニングといえばじゃないですけれども、エンディングがさ、福山雅治だったわけじゃないですか。
はい、びっくりしました。ちょっとそうなんだ今年。
そう、全然ね意識してなかったから、なんかやってるらしいよぐらいの感じだったんですよ、私の中では。でもなんとなくコナンの曲ってタイアップのイメージがあまりにも強くて、そんなにねこう作品と連動しているという意識が私の中にはなかったんですよ。こうテレビシリーズとかもそうだったじゃん、こうビーズとかよく歌ってたしさ。
テレビシリーズはまああのビーイングな感じではあるんですけど、うん、劇場版は毎回結構内容しっかり合わせてきてるイメージですよ。
あ、そうなんですね。私あんま意識したことがなくてさ、だから今回そのエンディングのスタートからしてほーぐらいな感じだったんだけれども、うわめっちゃこれ安室の歌だとか思いながらだからあの作品を見終わった後にこのエンディングに全部私は持ってかれた感じなんですよ。
うん、あれが流れてる時にドローンの空撮が映るの
も、あれも良かったですね。うん、東京だよね、あれがまさにね今ね。
あれ豊洲の上空なので、豊洲の映画館で見てた人まさに今ここの上飛んでんじゃんってなっただろうなと思って、うん、ちょっと豊洲で見た人羨ましいですね。あれ
そう、あの映像も綺麗だったしね。でそれともあのね、全然アニメのシーンを一切使わない空撮だけの中であの曲が流れていくって、まるで今起こったお話は現実の話ですよみたいな感じをちょっと受けるような、
どこかであるかもしれないリアリティみたいなのを持たせたかったんだろう、
う
ん、
でしょうね。いやちょっとね、曲の歌詞の内容もすごくこう心に響いて、ね、結局この作品やっぱり正義を描いてるけどいろんな正義があるんだっていうことだと思うんですよね、やっぱりね。それをすごく表してる、安室透というキャラクターをすごく表してる曲で、いやもうすぐ家に帰って iTunes で買ってですね結構聞いて、聞くたびにあのすごく思い出すっていう感じで、私の中ではこの全部セットでめっちゃいい映画体験、コナン体験だったなっていう気がしました。
コナンって子供向けだからこそ、そう最後に歌詞が出るじゃないですか、
はい、
エンディングで。だからあれがすごいこうはーって見ながらこう歌詞がスーってやっぱ文字としても入ってくるから、うん、すごく分かりやすくてよかった
です。そうです、そうです。だからやっぱこう歌詞見るとすごくいいんだよね、やっぱりね、このさこの曲がさ。だからエンディング素晴らしいなって本当思いましたね。うちのね、こうアニメリストの中に福山雅治が入ることになってしまいました普通の CD は持ってんだけどそうじゃなくてね、その中からこうアニメリストの中に入るようになったっていうのがね、ちょっと驚きでした。
ジャケットでノリノリで福山雅治と安室透がねセッションしてる。
そうなんですよ聞いてるとね出てくるからね。そう、
うまいって設定あるんですよ弾くの、ね、
あ、そうなんだ
はい、何でもできる、ふーかっこいい
いやでもめっちゃなんかわかるなって思いながら、かっこいいと思いながら見てたんですけどね。はい、ということでコナンの映画ずっと見続けているパーソナリティと久しぶりに見た私でお届けしました。またねこうちょっと戻るきっかけになったんじゃないかと思いますけど、次は何でしたっけ。
怪盗キットです。
怪盗キットか。
そうですよ
ちょっと怪盗キットはいいかない
やでも怪盗キットいいですよ。 あの映画だとより良いですよね。
わ、
うん、
かりました。ちょっとでもこの勢いでいくとね、次も見たいかなっていう感じに本当になりつつあるので、特集の可能性もあるかもしれないですね。みんな好きだからね、スタッフもね、はい、ということで今日の特集は
名探偵コナンゼロの執行人でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。今日はまさにゼロ特集のように投稿もゼロでした。
ゼロじゃないんですよ。
ゼロじゃないんですよ。
あ、そうか。でもね、こうみんなの思いで、特集になったわけだからね。
ゼロっていうのは 無限なんですよ。無限
です。
福山さんも言ってる。
はい。ということで、でもね、きっかけとしてね、こう特集しのために私は見に行ったので、おかげでね、あのいいもの見せてもらったなという感じでした。ありがとうございます。はい、ということで来週の特集は、
はい、ゲゲゲの鬼太郎、現在放送中の第6期を特集します。
はい、実はね、私見てなかったんですけど、全くね、こうなんかね、ネットですごく人気だなと、評判いいなっていうのを見てまして、でもね、多分好きなんじゃないかと思ってたんですよ。見てなかったんだけど、だからきっかけがあればと思ったんですけど、ちょっとこうここ最終回に向けて見てない作品を見始めたんですよね、いくつかね。でその中の一つだったんですけど、いや、これめっちゃ面白いなということで、もう最終回も近づいてはいると思いますが、特集したいと思います。皆さんからの投稿をお待ちしております。投稿の宛先はそこアニ .com メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団アットスタタプにして食ってやるさん、 SL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、ニセクモスケさん、飲んでこう純米大吟醸さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
タマと
小宮アキでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。